聖書と福音の時間です。小さくてまだ泳げなかった頃、必ず浮くから体の力を抜いてと言われたことを思い出しました。溺れないようにもがけばもがくほど水の中に沈みます。逆に息を大きく吸って仰向けに寝転び体を預けるようにすると、口が水面に出て浮きます。心を騒がせないで私を信じなさいとイエスが言われたのと同じですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、今年の冬の北京オリンピックでスキージャンプの高梨選手がスーツの規定違反を問われて失格になるという事件がありましたね。その次の日、彼女は自分の SNS に謝罪文を投稿しましたが、その画面は真っ黒でした。何か不吉なことを連想させるような重苦しい画面だったのです。彼女は病んでいたのです。また昨年はテニスの大坂なおみ選手がうつ状態であることを告白し、全仏オープンを棄権しました。心が壊れていたというのです。そして昨年の東京オリンピックでは、体操女子のアメリカ代表選手シモーレ・バイルスが精神的ストレスから演技を途中でやめてしまいました。今挙げた3人の選手は世界のトップに立てる超一流のアスリートたちです。肉体の強靭さは波の人間とは比べ物になりません。特別な才能を特別な訓練で磨き上げて世界の頂点にまで上り詰めてきた人たちです。しかし肉体が人一倍タフでも、心は皆普通の人たちと同じ程度に弱さを持っていたのです。ある時キリストは弟子たちに次のように言われました。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。ここで言う全世界とは、世界がもたらす栄光、名声、富、財産、評価などなどのことです。もしも世界の頂点に立てば、きっと人から評価され、尊敬され、憧れられ、富や財産も手に入り、人生はすべてうまくいくように思います。しかし人は全世界を手に入れるために、自分の命までも犠牲にするとするなら、それは何の意味もありません。自分の命が壊れてしまったら、その全世界に何の意味があるでしょう。一瞬の栄光のために自分の人格が壊れたり損なわれてしまったりするなら、それは決して我に合う話ではないと思うのです。人の心、人の命を満たすものは世界の頂点を獲得して得られる何かではなく、ありのままのあなたを愛し慈しみ許し、そして満たす神の命なのです。先日私はマラソンで頂点に立った原由美子さんの手記を読みました。高校時代から才能を認められていた彼女は卒業すると実業団入りします。しかし1年目から監督コーチから常に罵声を浴びることになります。お前は自分に甘いんだよ。一体どこがいけなかったのでしょう。体重だったのです。身長163センチ、49キロで、BMI では痩せている範疇です。しかし、マラソンランナーとしては重すぎだと酷評され、目標は46キロ、あと3キロ落とせというわけです。1日に4度体重計に乗せられ、100グラムでも増えれば叱責されます。しかし、食べずに走っても減量できなかったそうです。体重が落ちないというのです。やがて食事は減らされ続け、メニューも徹底的に管理されます。我慢の限界を超えたある日、こっそりクッキーを食べてしまいます。気づくと 30枚入りの袋は空っぽです。精神的に追い詰められたその年の冬、湯船に浸かると吐き気がこみ上げ、浴室で嘔吐してしまいます。風呂上がりに体重計に乗ると、なんと少し減っていたのです。こんなに楽に体重が落とせるのかと、そこで感心してしまったんですね。厳しい食事制限やトレーニングのストレスから解放されたような気がしてしまったのです。そして翌日から食べては吐き、食べては吐き、この食べ吐きが常態化していったのです。目標体重を達成し、減量のストレスがなくなると走りに集中できました。そして自分の走りを取り戻せたといいます。平成17年初マラソン名古屋国際女子で初優勝してしまいます。そして8月の世界選手権では日本人最高位の6位入賞にまで上り詰めるのです。いよいよ世界の頂点が見えてきたんですね。しかしその陰では、食べては吐く、食べては吐くがいよいよエスカレートしていました。心が壊れていったのです。目標はもはや体重よりも精神の安定に変わっていきます。栄養不足から怪我が相次ぎます。通常なら1ヶ月で治る疲労骨折の治療が3ヶ月かかるようになります。そして2008年の北京オリンピックの前年、北京で合宿を張っていた時のことです。所持金はほぼゼロなのに、食べ吐き用の食料が欲しくて入った店で、気がつけばパンや菓子を服のポケットに詰め込んでいたんですね。生まれて初めての万引きです。嫌悪感で苛まれます。成績不振になり、オリンピック出場を逃しました。やがて元コーチにお金を騙し取られたり、婚約破棄されたりと、トラブルが重なり、ストレスが高じると万引きが止まらなくなってしまうのです。最初に逮捕されたのは今から10年前です。もう絶対しないと誓うのですが、人生が行き詰まると再犯に走ってしまうというのです。6回目の逮捕で弁護士の紹介により専門医の診察を受けました。あなたは摂食障害と窃盗症です。つまり衝動的に盗みを重ねる精神の病気にかかっていますと診断されるんです。そこで自分の決心では回復はできないと分かり、専門的治療を受けると万引きの欲求の方はようやく遠のいていったそうです。彼女は世界の頂点を見るところにまで上り詰めたのですが、それと引き換えにご自身の心がズタズタになりました。そして心の傷が痛み出すと、それを忘れさせてくれるように思える万引き行為が暴走するという繰り返しでした。実は私はその赤裸々な告白を読みながら、とても他人事には思いませんでした。私自身の荒れた青春時代が被るところがたくさんあったからです。たとえ全世界を得たとしても、人の心は満足しません。全世界がもたらす富も名誉もほんの一瞬のことです。それは心を満たすのにはあまりにも儚いものです。実は原さんのお話には続きがあります。平成30年2月、実家で療養中に再び事件を起こしてしまうのです。それは執行猶予中の7回目の逮捕でした。もうここまで来ると、死んで詫びたいという思いでいっぱいです。どんな判決でも受け入れようと、絶望しながら裁判の席に立ちました。すると奥山裁判官は優しくこう言ったそうです。私自身も市民ランナーなんです。あなたの活躍は昔から知っていましたよ。あなたには努力できる才能があります。更生して似た症状に悩む人に勇気を与えることができると思います。裁かれて当然なのに、優しい励ましの言葉を受けた彼女は、自分をさらけ出す生き方にチェンジするようになるんです。自分には助けてくれる人が 必要であるということを認め、そのような人たちの協力を得ながら治療しつつ働いておられます。さて、キリストは私たちを裁くこともできる方ですが、救うこともおできになる神なのです。このキリストがあなたの心を癒して内面からあなたを新しくしてくださいます。どうぞあなたも生きる救い主をご自分の心の中に受け入れてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。